今回はですね、2点、大きく質問させていただきます。そのうちの1点目がですね、先ほどから、今回の豪雨災害の件がいろいろと、議員閣議から言われておりますが、その中でも私はちょっとこう過去の災害にちょっと目をつけまして、ちょっとお尋ねをしたいと思っております。というのもですね、やっぱり災害というのは、いつ発生するかわからないと。で、最近の異常気象によって、どこで発生するかわからない、そしてまたどんな被害が来るかもわからないということで、これからの教訓も含めてですね、過去の災害を掘り起こしながら、それから、そして行政の進める手続き等をですね、勘案して、先々、いろんな災害が起こり得ますので、どういったものが一番適切か、どういった対応が一番良かったか、どういったシステムが構築できるかということを踏まえながら、質問させていただきますので、どうぞご回答の方をよろしくお願いいたします。それでは、質問に入ります。先ほど言いましたけど、異常気象によりまして、いろんな災害が起きています。豪雨、台風のみならずですね、この夏の暑さの中で、落雷による停電とかも、起こっております。8月23日か4日でしたかね、五奈良地区の、一部地域で、長時間にわたる停電が起きました。その中で副市長をはじめですね、総務課危機管理班の方には、迅速な対応をしていただきました。ありがとうございました。冷蔵庫の等の中の物的被害とはちょっと若干後に聞いておりますが、具合が悪くなったという方は、私の耳には聞こえてきておりませんし、多分執行部の方も聞いてないと思いますので、その点良かったかなと思います。ただですね、長時間にわたる停電が発生するときには、給電送配電さんの方から前もって連絡があるというふうにお聞きをしております。そういうのがやっぱ給電さんもなかなか分からなかったのかなというところで、ちょっと危惧をしておりますので、その辺のこうやり取りをですね、今後またしっかりやっていただいて、二度とそういうことが起こらないような体制作りをよろしくお願いいたします。それでは質問に入ります。行政報告の冒頭でも触れられておりましたが、本市でも、今年8月ですね、大雨が降って各所に被害が発生しております。農林課、建設課の方におかれましたら大変ご苦労されていると思いますので、着実な復旧の手続き等を進めていただきたいと思います。そこを踏まえた上で、過去の災害について質問をさせていただきます。一つ目です。可燃土災害の復旧工事はすべて完了しておりますか？また入札の不調や不落によって未執行のものはございませんか、ということです。29年歳、30年歳が結構多かったので、その辺が中心になってくるかと思います。それから先もいろんな災害等起きてますので、その辺も踏まえたご答弁をよろしくお願いいたします。そしてその過去の災害ですね、過去今がある現在に至るまでの災害から生かせる教訓とか、そういったものがあれば教えていただきたいと思います。以上にてよろしくお願いいたします。
理事者の、山口議員の質問に対する理事者の答弁を求めます。松島産業推進部長。
7番、山内議員のご質問にお答えいたします。一つ目のご質問、可燃土災害の復旧工事はすべて完了済みか、入札の不調や不略によって未執行のものはないかとのご質問について、私の方から農地・農業用施設災害、林地災害についてお答えをさせていただきます。まず農地等の場合、水稲などの営農時期と重なるため、繰り越しによるにより実施をしているところでございますが、令和6年度発生災害におきましては農地災害でございますが、10カ所中7カ所が完了、残り3カ所が工事中であり、農業用施設災害が8カ所中3カ所が完了、残り5カ所が実施中でございます。入札の不調や不落により未執行となっているものはございません。次に、農地・農業用施設災害並びに林地災害における内容についてご説明をさせていただきます。農地および農業用施設災害につきましては、国庫補助事業、市単独補助事業がございますが、国庫補助事業におきましては1箇所の工事費が40万円以上のものが対象で、農地の場合 補助率は 80% であり、農業施設の場合、受益個数が2個以上のものに限り対象であり、補助率は 85% となります。なお、災害原因である豪雨などが激甚指定された場合には、補助率のかさ上げがあり、ちなみに令和6年度台風10号による災害の場合、補助率は 94.9% でございました。また、市単独事業につきましては、1箇所の工事費が40万円未満のもので、補助率は 50% でございます。次に、臨時災害につきましては、県単独補助事業の自然災害防止事業と、市単独補助事業の域市被災住居臨時災害土砂除去作業費補助がございますが、県単事業におきましては、人家裏の臨時について被災原因の調査を実施した後、県へ報告し、補助事業の対象になるかを確認しております。補助となる臨時は事業実施後に保安臨指定を行う必要があり、 0.3 ヘクタール以上の面積が必要となり、合わせて域市地域防災計画に搭載する必要がございます。補助対象額の上限は450万円で、補助率は県 50%、市 40% の合計 90% となります。また市単独事業におきましては、集中豪雨により臨時が崩壊し住居が被災した場合、崩壊した土砂の撤去にかかる費用の一部を助成するもので、補助対象額の上限は40万円で、補助率は 40% でございます。農地の場合は市民の皆様からの電話連絡等を受けまして、現地確認を行い、被害の状況を把握し、復旧方法の検討および補助金申請等の手続きについて説明し、どの補助事業を活用するか検討していただいているところでございます。被災後約1ヶ月間でこの手続きを済ませ、国庫補助事業の場合、国の災害査定を経て、早ければ半年後に入札が執行できる手順となりますが、水田の場合、営農の時期と重なることから翌年度に繰り越しとなるケースがほとんどでございます。このように農地災害の場合、営農に支障をきたす場合がございますが、早期復旧に向けて着実に事務を遂行してまいりますので、市民皆様のご理解をお願いしたいというふうに考えております。以上でございます。
平本建設部長。山口議員のご質問にお答えをいたします。1点目の可燃土災害の復旧工事につきましては、建設課の公共土木施設災害復旧事業の中で、令和6年度以前に発生した災害における復旧工事が必要と判断した箇所での未執行の案件はございませんが、令和6年度発生災害においてやむを得ない理由により繰り越しが必要となった道路災害3箇所、河川災害2箇所については現在復旧工事を実施中でございます。この5箇所につきましては年度内に完了の見込みでございますが、早期完了に向けて事業を進めてまいります。公共土木施設災害復旧事業につきましては、補助事業の採択要件といたしまして、異常な天然現象による生じた災害であること、地方公共団体またはその機関が維持管理している公共土木施設であること、地方公共団体またはその機関が施行するものとなっておりまして、さらには災害箇所における施設の規模、下限の限度額等が要件となりますので、災害発生時には職員が現場を確認した上で補助対象となる施設災害を抽出し、報告申請を行い、災害査定を経て工事を実施することとなりますので、市民皆様方のご理解とご協力をよろしくお願いいたします。続きまして2点目の過去の災害から生かせるものにつきましては、本市におきましてもこれまで何度も集中豪雨が発生し、多くの災害を経験してまいりました。その中で得られた教訓として、初動対応の迅速さ、スムーズな連携、情報共有体制の重要性等が挙げられます。災害が発生し、または災害が発生する恐れがある場合には、 避難情報の発令や避難所の開設を行いますので、その対応についてお答えをいたします。これまで大雨及び台風等の接近の際には、事前に長崎中央気象台から自治体の防災担当の部署向けに行われる気象解説をもとに、いつの時点で高齢者等避難や避難指示といった避難情報を発令するか、また発令に合わせて避難所を開設する際、避難される方が安全に移動できるかなどを考慮しなければならないため、そのタイミングに苦慮しておりました。しかしながら、これまでの大雨や台風などの経験から、先月の9日から11日にかけての大雨の際には、9日の明るい時間帯では警報も発表されておりませんでしたが、万が一に備え早期に高齢者等避難を発令し、避難される方々が安全に移動できるよう対応いたしました。結果、10日の午前11時53分に長崎地方気象台が土砂災害警戒情報を発表したため、夜が明けて周囲が明るくなり避難するのに比較的安全な時間帯を考慮し、午前6時30分に避難指示を発令いたしました。結果的に最大避難者数は9世帯17名で、災害規模からは比較的少数ではありましたが、近年の異常気象の影響で線状降水帯の人命に関わるような大規模な災害がいつ発生するか事前に予測することが困難な状況であることから、今後も市民の安全を第一に考え、避難情報の発令や避難所を開設するよう判断をしていきたいと考えております。また道路施設の維持管理の面におきましては、これらの経験を踏まえ、道路冠水危険箇所の事前把握、スラックや LINE 等を活用した情報伝達手段による情報共有、各庁舎へカラーコーンや看板等の安全設備を常備し、通行止め措置等の迅速な対応により安全確保を図るとともに、建設業者等との連携により応急復旧を実施し、早期の規制解除につなげることができたと考えております。今後も継続して過去の経験を生かしながら、市民皆様の安全安心確保に全力で取り組んでまいります。山口議員。
はい、はい、ご答弁いただきました。ほとんど私が思っていたことの答弁をいただきましたので、特段言うことも あまりないんですけども、そうですね、農地に関しては、ちょうどそういう時期がもうその水稲の時期に重なるということで、本当農家の方大変だなと思います。その中でですね、よくテレビとかニュースとかではその用水路を見に行って、足を滑らせて流されて亡くなったとかっていうちょっと痛ましい事故もありますし、そういうこともありますので、その辺の踏まえた対応もですね、事前にしていただけたらと思っております。これは地面につながりますので、あとはですね、その、農地にして割合も、言っていただきました8割以上ということと、激甚の場合は 90% 以上ということで、その辺もしっかりと、農家の方には伝えられて、復旧してあるんだろうと思いますが、見受けられるのはちょっとまだ残ってあるところというのが、やっぱそうですね、2年3年してあともう見受けられるところもありますので、そういったところはやっぱりご本人様の承諾がないということか、もしくはその、工事削除しにくいとかいうそういう、理由があってのことでしょうか。ちょっとその辺を教えていただきたいと思います。
町島産業推進部長。
はい、追加のご質問にお答えをさせていただきます。委員がおっしゃいますように、災害があって、数年、やられてないようなところにつきましては、個人さんの、考え方もありますし、令和6年から5年からかな、ですか、個人負担金を先にもらうように いたしておりまして、まあ、それが払えるという同意がないと工事を発注しないというような方向で、させていただいている部分もあろうかというふうに思っております。それと1ヶ月以内に報告をいただかない場合、やっぱり可燃債ということで、残ってきまして、まあ、その後の災害を待って、その、まあ、雨でまた追加して、まあ、災害を受けたというところを、まあ、申請するというようなところ、まあ、近頃までですね、草を切らなければ災害がわからなかったというようなところで、近頃、まあ、昨日ぐらいまでも、まあ、そういった報告がございます。しかしながら、まあ、それが遅くなりますと、その申請には間に合いませんので、まあ、その部分もあるかというふうに思っております。以上でございます。
山口議員。
はい、そうですね、まあ、いろんなこう手続き上必要かと思います。ただそのやっぱり、どうしてもわからなかったでもその、ここは後に、まあ、田んぼを作ろうとか畑を作ろうとか思ってたというところでそうい う, こう災害が起きて、結果的にもう断念せざるを得なくなったとかっていうちょっと柔軟性を持った対応をちょっとしていただきたいなと思います。ちょっと不可能かもしれません、これはですね。ただご本人様の申し出がちょっと若干遅くなった部分でそういう時 の, こう逆の対応の仕方というのもその持ち主の方にアドバイスできればまた先が開けるんじゃないかと思っておりますのでちょっとご検討いただいてですね研究材料にしていただきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。であと、建設課の方ですね、もう、まあ、道路とかっていうのはもう必須だとは思うんですけどもやはりどうしてもその災害箇所というところが似たような地形とかが域には、点在するのかなと思っています。実際その、道が崩落したところは、以前埋め立ててどかこうとかっていう、そう工事の仕方もいろいろあると思うんですけどもそういうところで似たような箇所とかいうところがその、まあ、いわゆるハザードマップの更新になったりとかですね土砂災害警戒区域とかそのイエローゾーンとかっていうところの指定になったりとか、そういうちょっと先の、警戒対応をするような資料にはなりはしないかなと思ってちょっと お尋ねしますけれどもよろしいでしょうか。建設部長。
平本建設部長。
山口議員のご質問にお答えをいたします。山口議員が言われるように今回の大雨は大雨での被災した箇所の中で実は前回の雨によって豪雨によって一部被災した箇所もございました。まあ、今回の大雨でさらにその被災箇所がですね大きく被災をした箇所もございましたので今言われましたようにそういった災害が起きやすい地形とまではちょっと申し上げませんけれども比較的多い地域もあろうかと思っておりますのでこういったところにつきましてはですね特に崩落については予期せぬ部分がございますが先ほど申し上げましたように冠水であったりとか直接市民の生活に影響を及ぼすようなそういった環境の変化の部分についてはですね今までの経験を生かしながら対応していきたいと思っております。災害箇所についてはですね適宜復旧に努めていきたいというところでご回答させていただきたいと思っております。よろしくお願いします。
はい、山口議員。
はい、はい、適宜迅速な対応をよろしくお願いいたします。そして平本部長の方から冠水に対して の, 対応の取り方というのが、ございました。先にですね、冠水しやすい道路に対しては、コーンを設置したり建設業とのやり取りをしたりとかっていうお話がありました。以前ですねご遺体された市山議員がですね市山元議員が冠水するところは道路ではないというふうなことを言われたことが記憶にあります。まさに翼のことだろうと思います。の近くのですねあそこはやっぱりこう、多分同僚議員も、過去に言われたことがあると思います。冠水が災害ではないのかなというふうな認識も持たざるを得ない状況です。そのままにやってますしで、今回も冠水をしておりまして一部通行止めと、まあ、被害がない、まあ、迂回路で対応できるのでそこまでしなくていいのかなと思いますが、その辺ですね、ちょっと、まあ、毎回冠水するということでそのコーンを備え付ける 前もって、建設業との対応をする、それだけのやり取り、決して本当に大丈夫なのかということをもう一度教えていただきたいと思います。私は決してそれがいいとは完全だとは思っておりませんので、一山元議員みたいに冠水するところは道路ではないという認識のもと、私もそういう議員やっておりますので、その辺はちょっとしっかりと、差し示していきたいと思いますので、その辺ご答弁をよろしくお願いいたします。
山本建設部長。
はい、まさに、山内議員が言われる通りだと思っておりますけれども、中山干拓の道路についてはですね、大雨時には、そしてまた満水時には必ずと言っていいほど冠水してまいります。以前からこの道路につきましても、地元ともですね、協議を行った経緯がございます、過去に。そこで道路の改良も含め、地元の方々とも協議をした経緯はあるわけなんですが、道路をかさ上げした場合に、周辺の農地への影響も同時に生じてきます。その観点から、広範囲によって、皆さん方と協議を行った経過もありますが、工事に多額のやっぱり工事費もかかります。そういった中で、現在のところですね、この中山干拓の道路の改良には至っていないという現状があることをご理解いただきたいと思っております。また、その他にも実は冠水する道路ございますけれども、こちらの分についてはですね、一部被害も起こった路線もございますので、そこは早急に復旧をしながら、改善ができれば一番いいんですけれども、当面、事前の対応で、対応していくしかないのかなということを考えております。以上でございます。
山口議員。
はい、納得したいと思いますが、いい案があれば私もちょっとそれぞれいろんな話を伺ってですね、前に進めていきたいと思っておりますので、事故がないことをまずもって祈って、そして次の対応に進めていきたいと思いますので、これからもどうぞよろしくお願いします。はい、一つ目の質問これで終わりたいと思います。ありがとうございました。二つ目の質問に行きます。多額の工事費とかという、財源の話も出ましたので、今回、令和8年度来年度の予算編成についてちょっとお尋ねをしたいと思っております。ちょっと先のことなんですが、これから来年度の当初予算の編成とか、編成方針とか、そういうふうな流れになってくるのかなと思っておりますので、その流れに沿ってですね、ちょっとお尋ねをしたいと思います。我々市議会議員選挙の同時に参議院選挙もありまして、ちょっとですね、少数与党となったところで、なかなかその政権運営がうまくいかずに、今回石破総理大臣もお辞めになるということになっております。ただそれもしょうがないことですが、今回ですね、一番国民にとか市民に関心があるのは、そこでこう野党各党の皆さんが、消費税の撤廃やとか、ガソリン税の暫定税率の廃止とかということをことごとく訴えてこられて、しかしながらその与党の方々は、そうしたら他の財源がなくなるよと、地方に分配する分がなくなるよとかという、やり取りが常日頃見られております。壱岐市においてもですね、地方交付税の団体でもありますし、そういうところで、なかなか看過できないなというところもあるかと思いますので、その辺も踏まえた上でですね、令和8年度の予算編成が、どういった流れになるのかということも踏まえてちょっとお尋ねをさせていただきます。今回は6年度の決算で、9億円の残があったということをお伺いをしております。私6月会議の財政課長の答弁で10億円程度の財源不足が生じるというふうに、聞いておりましたが、なかなかこう切り詰めた財政運営をされているんだろうなと思って、今回決算書を見させていただいております。そしてですね、質問に入りますが、ちょっとその辺も鑑みながら、いろんな質問をしていきたいと思います。予算に関してですので、それぞれの部長さん次長さん方に突然質問するかもしれませんので、その辺はどうぞ前向きなご回答をよろしくお願いいたします。それでは一つ目いきます。今ですね、現状のこの国の政治の現状で、令和8年度、それ以降予算編成に影響はございますでしょうか。 2つ目ですね、主たる財源である、依存財源の地方交付税の、来年度の見込み、そして市税の現状も教えていただきたいと思います。そして、影響があった時ですね、の時場合に、行政サービス、壱岐市が行われている行政サービス、満額とは言いませんけれども、それの低下を招く恐れはないか、そして最後の、歳入確保策で行っていることはあるかということを4点をお尋ねをいたします。どうぞよろしくお願いします。
平田総務部長。
7番、山内議員のご質問にお答えをいたします。はじめに、ご質問の中にある税制改正にかかる国の動きにつきましては、ガソリン暫定税率廃止にかかる法案が国会に提出をされており、現在、代替の財源などについて議論されている状況でありますが、財源の議論は国の財源だけではなく、地方揮発油譲与税という形で、財源として受け取っている地方の行財政運営も含まれており、その議論の最中でありますので、現時点で今後の見通しが明らかになっていないという認識でおります。また、消費税については、現状、国の税収の大きな柱となっておりますので、国において見直しを行うという議論の段階にまで至っていないという認識であり、消費税の廃止、税率の見直しなどを行うとなれば、財源の話など、多くの時間をかけて検討されるものと考えております。これらを踏まえまして、まず一つ目の質問、国の政治の現状で予算編成に影響あるのかについてでございますが、当初予算編成にあたりましては、毎年国が定めております経済財政運営と改革の基本方針、いわゆる骨太の方針や総務省が公表しております次年度予算の概算要求の内容、地方財政の課題、総務省が設置している地方財政審議会から出される意見などをもとに、地方への影響について見込みを立て、当初予算編成方針などに織り込んでいっているところでございます。従いまして、ガソリン税暫定税率の廃止をはじめとする税制改正は、本市にも直接的な影響を及ぼす可能性はございますが、現時点で国において議論されている段階のものであり、その影響を想定することは現状では困難でありますので、次年度の当初予算編成につきましては、現行制度をもとに例年通りの流れで進めていくこととなるかと考えております。一方で、議員のご指摘のとおり、衆参両院における少数与党化と野党の政策動向は、地方財政に大きな不確実性をもたらしている状況にあるという認識でおりますので、今後もその動向を注視しながら、予算編成及び財政運営を進めていかなければならないものと考えております。また、税制改正など法改正が伴う影響については、当然、壱岐市だけではなく、他の地方自治体にも影響を及ぼすものでございますので、市長会をはじめとする地方からの声を国県に届けていく取り組みも一層重要になっていくものと考えております。次に、2つ目のご質問、主たる財源である地方交付税の見込みは、また市税の現状はについてでございますが、地方交付税は本市の歳入一般財源でございますが、の大きな柱であり、その変動は財政運営に直結するものでございます。地方交付税のうち、普通交付税の算定方法については、大まかに申し上げますと、国が示す地方自治体が標準的なサービスを提供するに必要な経費である基準財政需要額に対して、市税等の収入はいくらあるかという基準財政収入額の差によって普通交付税が交付されるような仕組みであります。ただし、その基準財政需要額を算出するにあたっては、国の示すさまざまな補正率をかけて計算されるものであり、その率も毎年変わるものでございますので、今後の動向を見込むことは非常に難しいところでございます。したがいまして、先ほどの1番目のご質問と同様に、どのような費目が新たに地方交付税の中で見られることとなるのか、どのような費目が拡充あるいは縮減されるのかなど、国の方針を踏まえつつ、本市にどの程度の影響があるかについて注視しながら見込みを立てていく必要があるものでございます。また、特別交付税は普 通交付税では不足できない自治体の財政需要に対して交付されるものでありますので、特別交付税の対象となる事業などは効果的に活用していくとともに、壱岐市独自の事情による財政需要、いわゆる特殊事情についてはより強く訴えていく必要があると考えておりまして、今年度は特別交付税にかかる国への単独要望活動を行い、特別交付税の確保に努めてまいりたいと考えております。次に市税の現状とはということでございますが、令和6年度の市税税収全体の決算額は約22億2800万円であり、昨年度の23億2100万円と比べマイナス9300万、 4% の減収となっております。また5年前と比較をいたしますと、令和2年度決算額は22億9700万円とマイナス6900万円、 3% の減収となっておりますが、この減収は令和6年度個人市民税における8200万円の定額減税が要因となっております。その他、令和6年度を令和2年度と比較すると、固定資産税はおおむね横ばいで、法人市民税、軽自動車税、市タバコ税及び入湯税については増加している状況です。また、徴収率につきましては、令和6年度と令和2年度を比較いたしますと、毎年右肩上がりで上昇している状況でありますので、引き続き徴収率の向上に努めてまいります。3つ目のご質問の行政サービスの低下を招く恐れはないかとのご質問でございますが、まず現在国で議論されております税制の議論については、1番目のご質問の際にお答えいたしましたとおり、壱岐市だけでなく他の地方自治体にも影響するものでございますので、基礎的な行政サービスを維持していくための財源の確保については、他の自治体と連携して国に働きかけていく取り組みが大事と考えております。一方で、壱岐市は地方交付税をはじめ国の補助金などに依存する割合が大きく、国の制度改正などによる影響は他の自治体より大きくなることが予想をされます。現状におきましては、現在の物価高騰をはじめとする社会経済情勢の影響によりまして、行政運営にかかる費用は増大しており、将来にわたってこれまでと同様の行政サービスを維持していくことが厳しい状況になっているのは事実でございます。従いまして、厳しい財政状況下でも市民サービスの低下を招かないよう、 PDCA サイクルによる事業評価、進捗状況の確認、そして第三者による行政評価を徹底し、成果を重視した行政運営に努めるとともに、必要な見直しも進めていく必要があると考えており、今後着手しなければならないと考えておりますのが公共施設の在り方でございます。現状多くの施設は老朽化が進み、大規模改修を含む維持補修費等も増加しており、これまで旧4町にそれぞれあった施設を今後それぞれ維持し続けていくことは困難な状況になってきております。そのため、第4次壱岐市総合計画に掲げる2050年に人口2万人という規模の市を前提とした公共施設の適正配置を検討するとともに、その施設を維持していくために必要な受益者負担の見直しも行っていくことは必須の取り組みでと考えております。いずれにいたしましても、将来にわたり基礎的な行政サービスを維持しつつ、持続可能な行財政運営を進めていくためには、重点政策への戦略的な予算配分と組織横断的な事業計画に基づく事業の実施など、限られた財源を有効に活用するとともに、必要な見直しを進めていかなければならないと考えております。最後の4つ目のご質問ですが、歳入確保で行っていることはあるかとのご質問でございますが、現在壱岐市において独自の財源確保策として最も効果が上がっているのはふるさと納税でございます。ふるさと納税を財源としたふるさと応援基金は、移住定住や産業振興、子育て支援や教育など幅広い事業の財源として活用させていただいているところでございまして、地域間競争の激しい中におきましても、ふるさと納税は一定確保できているものと考えております。ふるさと納税のうち個人向けについては、令和6年度は約8億円の寄付をいただいており、本年度も中間管理事業者及び返礼品提供事業者様と連携しながら取り組みを進めており、また今年度から新たな取り組みとして、観光などで来島された旅行者向けの現地決済型ふるさと納税を導入するよう準備を進めております。また企業版ふるさと納税につきましては、本年度の税制改正で税額控除の特例措置が令和9年まで延長されましたので、 これまで同様、壱岐市にゆかりのある事業者の皆様に中心に寄付の検討をお願いするなど取り組みを続けてまいります。その他、先の壱岐高校野球部の甲子園出場の際のガバメントクラウドファンディングや市長の行政報告にもありました豪雨災害に対する支援寄付のような事業を得た寄付についても機会を逃がさないよう取り組みを進める必要があると考えております。今後におきましても他自治体の成功事例などを参考にしながら新たな取り組みなどを検討しさらなる寄付獲得に向けてまいります。また歳入確保といいますと自主財源の確保といったところに目が行きがちですが国県の補助金の有効果的な活用を検討していくことも今後さまざまな事業を行っていく上では必要な取り組みであると考えております。壱岐市では現在長崎県や国土交通省などに職員を派遣しまた東京にも事務所を置いておりますのでそこから国県の情報収集を行い新たな補助金等を活用した事業の展開を図るなど効果も期待しているところでございます。以上でございます。
山口議員。
はい、はい、ありがとうございます。なんですかね、平田部長が答弁されているとすごい深刻な様相が伝わってくるようなちょっと低音でですね、大丈夫かな本当にと思いながらも最後はしっかりと、しっかりやっていくということで、安心をしておりますが、ちょっと私もビクビクしながら聞いておりました。いろいろとですね、詳しく本当詳しく教えていただきましてありがとうございます。まあ現状わからないことに関しては、市としても対応がやりづらいということで、現行のままで、令和8年度の予算編成も行っていくということで、認識をしました。そしてですね、地方交付税も、いろいろな取り方があるのですけど、一般財源としても本当に有効に使える貴重なお金だということで、ただ先ほどニュースでは出たんですけど、全体の 60億ぐらいが減らされるとかというふうなニュースがあっておりましたので、その辺がどう影響するかというところも、踏まえながら、緊縮財政とまではいきませんけども、9億残ってますんでね、しっかりとした財政運営ができるんじゃないかと思ってます。ただ当初予算ですね、ずっとこう6年度は骨格だったんですけど、今回250億兆の当初予算で、これは要するに市長の政策のあり方が見えるというのが当初予算であってですね、今から壱岐新時代プロジェクトで各市町のものづくりじゃなかった、すいません失礼しました、町づくりがですね、ちゃんとした形化していくというところで、今現状市長がですね、財源の確保も踏まえながらそれぞれな町づくりをどのようにお考えか、それとまたそのちょっとした何か一つでもこう、形化してですね、見えるものが令和8年度でできるかどうかというところもちょっと踏まえたご答弁をいただきたいんですけど、現状分かっている範囲で結構ですのでよろしくお願いします。
篠原市長。
山内議員の質問にお答えさせていただきます。令和6年度決算の今回挙げてますけども、いろんな比率ですね、実質公債比率であったりとか将来負担比率であったりとかは非常にいい状況だと思っておりますが、これも先ほどから山内議員がおっしゃるように、今が良くても外的要因が大きいというかですね、特に国、壱岐市は交付税に多く依存をしている、壱岐市だけではなく地方はそういうところでありますので、そういった中でその国の動向も当然見ながらなんですけども、壱岐市としても努力はしていかなければいけないというふうに当然思っております。でそういった中で、ふるさと納税等ですね、本当に取り合いといいますか、自治体間競争が高くなっておりまして、さらに長崎県自体もふるさと納税始めているということで、各市は減っているというのが現状ではあるんですけれども、そういった中で、壱岐の強みを生かしながらですね、このふるさと納税というのもさらに、金額を上げていかなければいけないと思っております。で一方で、今回第4次の壱岐総合計画の中で、あえて2050年という25年先を2万人を維持するんだという数値目標を掲げております。正直
この1年2年で、大きく変わるというのはもう難しいというふうに思っております。で、先ほどの、まあ、基金の積み立てであったりとか実、歳入歳出の差額であったりとか、まあ、今はそういった意味で何ですかね、まあ、貯めているというか未来の投資のタイミングを見ているというところが今現状であります。まあ、そういったので、今後その25年間の中で、まあ、この一時期は例えば基金が減るということも当然あろうかと思いますし、まあ、基金は貯金ではないと言いますか、まあ、貯金ではあるんですけども何かある時用の基金ということになっておりますので、その非常に難しい状況、財政状況ではあるんですけども、検討しながら、まあ、投資と経費のバランスを今からより注視していかなければいけないなと思っております。で、さらにもう一つ前後しますけども、歳入確保のところでいきますと、まあ、分かりやすいところとしてふるさと納税あるんですけども、やはり一番は、まあ、人口がいるというところが交付税も含めてですね、大事なところだと思っております。まあ、そういったところで人口2万人を維持するというにもしております。で、まあ、お隣の福岡市が、まあ、地方の中ですごくこう注目を浴びています。で、あそこが、まあ、毎年市税が過去最高益になっていると。で、まあ、高島市長ともお話をする中で、まあ、どうや、まあ、人口は増えているというのでまあ、ベースあるんでしょうけど、どうやってやってるんですかというような話の中で、まあ、高島市長曰く、市税の中でもやはり市民税と固定資産税、ここを上げていくという方針でまあやっていると。で、まあ、固定資産税、まあ、天神ビッグバンとかでですね、というのもあって、まあ、上がっているというのもありますので、まあ、一番難しいところであるんですけれども、この市税を増やしていくという観点も今後取り組んでいきたいというふうに思っております。以上でございます。
山口議員。
はい、はい、ちょっとね、私の質問の仕方が悪かったんですかね、ちょっと、まあ、別の方向に流れてしまいましたけど、まあまあそれはそれで、市長の口から、そういう言葉が聞けたので、しっかりやっていただけるんだろうなと思います。で、ちょっとですね、時間配分が失敗しましたね今回。もう親身になって平田部長の答弁を聞いておりましたが、こんな時間になってしまいました。ですね、今回、夏も暑かったですね。ということで、暑かったといえば私はもう必ず体育館の空調の話をしますけども、昨日、スポーツセンターの話が出ました。議員から出ました。で、今回その答弁者がですね、岡部次長に代わってて、答弁の内容もちょっと費用対効果とか経済効果とかっていうふうな内容で、ちょっと変わってきたなと、切り口が変わってきたな、これも逆に嬉しいことでですね、社会対策だけだとなかなかその私も前に進めづらいなというところがありまして、費用対効果は私はあるとは思うんですね。実際あるとは思うんですけど、それについてきてない施設があると。ただまあ、莫大な費用がかかるということで、どうでしょうか、試算かなんか出されたんですかね、いくらぐらいかかるかという、そういうところをちょっとお尋ねしたいと思いますけど。
岡部地域振興次長。
はい、山内議員の質問にお答えをいたします。空調設備を設置した場合に、断熱改修等をしない場合にあっては、280万円程度維持管理費が増えると。で、断熱改修を行った場合にはその半分、まあ、今の、スポーツセンターの規模としてですね、140万程度になるというところは試算をしております。で、費用対効果についてはですね、スポーツ合宿が、まあ、本年過去最大になっておりますが、そこで、試算をしたところ、2200万程度の経済効果があるということで、まあ、そういうことを加味しながら、今後ランニングコストと、まあ、建設の費用、整備費用を含めたところで、どうかなというところをですね、しっかりと計算をして、整備できるかどうかというところ、まあ、できるだけ安価な方法を取っていきたいということで前向きに研究をしているということで考えております。
山口議員。
はい、そうですね、まあ、ずっと多分言ってるとは思うんですね。小学校、中学校の体育館でもそうなんですけど、まあ、やる気があるかどうかの問題だと思うんですね。ビッグファンとかってい う大型扇風機もありますし、そういうところも、まあ、 まあ、お気持ちでっていう感じでその設置っていうかですね、導入していただけるとか、何かしらその対応が見えたらもっとこう私たちも分かりやすいんですけど、まあ、それが見えづらく、そのままなんかもう効果だから財源がないからとかっていうふうな一方通行議論だとですね、なかなかその、市民の方もあのどうなったのあれっていう感じで止まってますので、やっぱその辺はちょっとしっかりお示しをいただきたいと思います。高いのは分かってます、高いのは分かってますけれども、そういう需要があるということはしっかり伝えてますので、それにはあの部分的でも答えていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。で、あのちょっと今回、すいません、財政課長にもですね、お話を伺おうとしてたんですけども、ちょっと時間がないんですけど、あの、まあ、例えば、まあ、小学校、中学校、空調の調査研究費とかっていう部分とかですね、そういうのも、まあ、令和8年度の予算要求の中に、組み込む意思があるかどうかとか、そういうこともいろいろ聞きたかったんですよね。で、あの、メラ長、いかがでしょうか。あの、まあ、そんな話もたくさんあると思うんでですね、ぜひともあの令和8年の予算要求の中に組み込んでいただいてですね、検討していただきたいと思いますけども、ご答弁お願いします。
梅田教育理事長。
はい、はい、お答えいたします。3月の会議の中においてもですね、ご質問いただいておりますが、学校の空調設備につきましては、本市は現在特別教室の空調の設置や体育館の LED 照明の改修工事を計画的に進めている状況ではございます。しかしながら体育館につきましては避難所に指定されているところもございますので、まあ、空調設備の必要性も私どもも把握しているところでございます。まあ、今後各工事の進捗状況も見極めながらですね、まずは中学校からでもですね、整備が進めることができないか研究をしていきたいというふうには考えているところです。まあ、その実施にあたっては断熱工事等が必要となってきますので、まあ、専門家の意見や今後行われるであろう佐世保市や大村市の先行している自治体を参考としながらですね、その工法や整備費等についても調査をするとともに、まあ、有利な補助金や交付金がないかなども含めて、令和今年度もして来年度からですね、進めていきたいというふうに考えているところでございます。
山内議員。
ありがとうございます。財政課長、そういうことですので、あの査定の段階に今ここで入りたいと思います。あのもしですね、あのそういう調査研究費等がですね、教育委員会から出された場合に、やっぱりこう必要だから私たちも言っている、必要だから子どもたちもあのこう我々に言ってきている、保護者の方も言ってきている、まあ、市民の方も言ってきていると、まあ、そういうところでやっぱりこう、まあ、ゼロ査定にならないような、回答をですねお願いしたいんですけど、財政課長いかがでしょうか。
平田総務部長。
山内議員のご質問にお答えいたします。まあ、体育館への空調設備設置というのは必要というふうに考えておりますし、必要性も考えております。ですので、あの、まあ、学校教育施設を避難所として指定をして、そして国の制度等も今補助交付金がありますのでですね、でその裏財源も交付税措置がされるというような形でなっておりますので、そのあたりもこう学校の施設、そして避難所というような総合的にいろいろと組み合わせてですね、空調設備の設置ができないかというところも財政部局としても十分前向きに考えていきたいというふうに考えております。以上でございます。
山口議員。
はい、すいません、大変回りくどい言い方しましたけど、最終的にはここにたどり着くんだろうなと思ってます。ぜひですね、あの必要と思っているならば、形として見せていただきたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。以上で終わります。ありがとうございました。